御言葉を味わっていきましょう。新約聖書マタイの福音書26章36節から56節を読みます。新約聖書マタイの福音書26章36節から。それからイエスは弟子たちと一緒にゲツセマネという場所に来て、彼らに、私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。そしてペテロとゼベダヤの子二人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈られた。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らが眠っているのを見、ペテロに言われた。あなた方はこのように、1時間でも私と共に目を覚ましていられなかったのですか。誘惑に陥らないように、目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。イエスは再び二度目に離れていって、我が父よ、私が飲まなければ、この杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますように、と祈られた。イエスが再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。まぶたが重くなっていたのである。イエスは彼らを残して再び離れていき、もう一度同じ言葉で三度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい。時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい。さあ行こう、見なさい。私を裏切る者が近くに来ています。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、12人の一人のユダがやってきた。祭司長たちや民の長老たちから差し向けられ、剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。イエスを裏切ろうとしていた者は彼らと合図を決め、私が口づけするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生、こんばんはと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、あなたがしようとしていることをしなさいと言われた。その時人々は近寄りイエスに手をかけて捕らえ、するとイエスと一緒にいた者たちの一人が身を手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落とした。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今すぐ私の配下に置いていただくことができないと思うのですが、しかしそれではこうならなければならないと書いてある聖書がどのようにして成就するのでしょう。またその時群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえませんでした。しかしこのすべてのことが起こったのは、預言者たちの書が成就するためです。その時、弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。ゲッセマネの祈りと題をつけました。開きました聖書の箇所は、十字架に貼り付けとなっていく直前のイエス様の姿を教えてくれる箇所です。口づけで先生であるイエス様を裏切る、イスカリオテのユダ、祈るイエス様、起きていなさいとイエス様に命じられても眠りこけてしまう弟子たち、イエス様を捕らえようとやってくる人たちの姿がここにあります。今日は祈りについて味わいたい、そう願っています。言葉を練るとですね、言葉を絞り出すなどという表現があると思います。今日は祈りを、祈る言葉を絞り出すということを考えていきたいのです。パウロは手紙の最後によく、何々何々よろしく伝えてください そしてまたよろしくと言っていますと何度も記しています。自分のいるところからかつて自分が訪問した教会やエルサレムに向けてよろしく伝えてください、こちらの人たちもよろしくと言っています。でもこれは単なる手紙の最後に記すだけの定型文というのではありませんでした。手紙の受け取り手の教会、そこに集っているイエス・キリストを信じる人たちのことを心から思い記している言葉です。そこには相手を思うパウロの祈りの言葉があります。またヨハネはヨハネの手紙の第3、487ページ、手紙の一番最後のところにですね、平安があなたにありますように、友人たちがあなたによろしくと言っています、そちらの友人たち一人一人によろしく伝えてくださいとこう書いています。挨拶文で終わっていないなというのはもう明らかです。祈りをしています。ヨハネは祈り、相手を思い一人一人の名を挙げて祈って書き記しました。私たちも祈るとき、まずその祈りを届ける相手、祈りを聞いてもらいたい、聞いてくれる相手があります。手紙には必ず宛先があるようにだと今回思いました。手紙に宛先を記さずに出すということはありません。そんなことをしたら手紙は迷子になってしまってどこにも届かない。祈るとき私たちはイエス様という、まあ、例えですけれども、イエス様という切手を貼ってです、自分の手で明確にその内容を書き記して父なる神様に向かってそれを送り差し出します。その祈りというのは内容はどんなものでしょうか。どのような内容が私たちはあるでしょうか。私の願いですね。今の私ならば、まあ、少しでも早くこの膝の痛みがですね回復して取り去ってくださいしようと、まあ、こんな祈りをするのは間違いないことだと思います。いわゆる願いの祈りです。同時に家族、こうして共に集う神の家族、教会の兄弟姉妹のことも祈ります。同じように怪我をした、体調を崩したと聞けば祈ります。朝ごとに祈ります。その人が願って祈り求めていることがあると聞いたならば、その祈りの内容に心を合わせて私も祈ります。一人の祈りが二人の祈りに、三人の祈りにと広がっていく取りなしの祈りがあります。取りなしの祈りがさらに広がって深まっていくならば、自分の近くの人のことだけではなく祈りを広げていきます。今日も祈りました。毎週祈り続けてきた震災の後のこと、被災者の方々のために祈ります。ウクライナ、イスラエルの、そしてガザのためにも祈ることができます。でもこれも私たちの願い、望んでいることを祈るという意味では願いの祈りの範疇だと思います。しかしもちろん祈るとき、その祈る相手、父である神様は変わりません。祈りが答えられるのだという確信も私は変わりません。私たちその確信は揺るがないはずです。そして願いの祈りがさらに深まっていくならば、その祈りは神様を褒めたたえる賛美へとこう変わっていきます。祈りは祈りに祈り、言葉を選びに選び、言葉を絞り出して心から祈っていくときに、最後は神様を賛美する言葉になっていくんです。祈りは賛美へと変わる。その時もう私の願い、私が望むことが実現するということを祈り求めるのではなく、父なる神様の願いが私の願いとなって、私は父をあなたに従います、御心のままに私を用いてくださいと祈りの声を上げていくのです。まあ、それこそが私は私たちが祈るべき祈りだと思います。そう言えるでしょう。今日の箇所においては39節のイエス様の祈りです。前半の祈りはですね、過ぎ去らせてくださいと祈ります。でも祈っているうちに、その祈りの言葉はすぐに、私が望むようにではなく、あなたが望まれるままに なさってください。祈りの言葉が変わっています。なさってくださいとの祈り、そこには私は従いますとの応答が先にある祈りです。またこのゲッセマネの祈りのことを見たときに少し見方を変えて考えました。イエスさん何を祈っておられたのだろうか。その祈りの究極練りになられたのが今言った39節だ。でもイエス様の祈りはもちろん、私はやはり十字架で貼り付けにはなりたくないというような願いではないのは確かです。いわゆる私たちを救うために、その完成のために十字架の死が近づいていることを知っているイエス様ですが、それでも苦しみつつ祈るんです。願いがあります。イエス様が願っておられます。でもそれはご自分のためではなく、こうしている私たちのための祈りです。取りなしの祈りと言っていいのかもしれません。少し失礼かもしれませんが、見方を変えるというのはこういうことでした。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。ヨハネの福音書の冒頭1章3節の言葉。初めに神とおられたと一つ前の2節で示されたイエス様の姿です。そのイエス様がこの世界、私たちの世界、私を作ってくださった。ではその方が父なる神様に一体何を祈ろうというのでしょう。すべてお一人で作られた方がイエス様です。作りっぱなしではない。作って、支え、愛し、慈しんでくださっている。そしてお一人で何も助けもいらないで作られたのですから、全能のその力でイエス様の願いは叶うはずです。それなのに37節では悲しみもだえ始められたとあります。悲しんでもだえて祈りの言葉を紡ぎ出し、ぎゅっと絞って祈られていった。42節からの箇所を読んでいきますと、先ほど朗読したように3度も祈っておられることが分かります。繰り返して、そしてまた繰り返す、この3度の祈りは究極の祈りであり完璧な祈りだと分かります。先ほど引用したヨハネの手紙第3の言葉を借りるならば、一人一人の名を指して名前を挙げて祈りに祈るんです。私たちのために身代わりとなって死んでくださるイエス様です。この時の祈りも、本当なら私たちが祈らなければならない祈りのはずです。イエス様の祈りは私たちの取りなしの祈りどころか、犠牲となって代わりに祈る祈りです。祈りの先には神様から届く恵みと祝福があります。希望が約束をされています。今日のこの祈り、最初にゲッセマネという場所に来て、先ほど子どもたちにオリーブの実の話を少ししましたが、ここはオリーブの木が植えられている場所です。ゲッセマネとこの単語には実は絞るというような意味もあります。ここはオリーブの実を絞る場所でもあります。以前からイエス様はここで弟子たちとよく祈っておられたようです。しかしこの日はこれまでの祈りとは違います。この場所、ゲッセマネのその単語の意味が持っているように、イエス様は祈りを、その心を最後までこう絞り切られた。イエス様が十字架の死を前にして祈るのは、これほどふさわしい場所は他にはありません。オリーブの実を絞るように、イエス様は三度祈りを絞り込みました。そしてついに父の望まれる通りにと祈り終えて、そして裏切り者敵の手にご自分の目を渡され、十字架の死へと向かわれました。祈りの実は十字架の死であり身代わりの死です。全能の方で愛の方であり恵みの方が、絞りに絞り込んで祈ってから最高に大切な使命を果たされました。イエス様でさえ祈ることをしないで 父の召しに父のご計画に応えて従っていくなということはなさらなかった。祈りに祈り、絞りに絞って、その身として答えられた。ですから最後の言葉にします。私たちも祈りましょう。私の祈りを絞りに絞り込んで、主の召しに応えていく、応えていくことができる、そんな身を結ぶ祈り、そんな祈りになる信仰者、キリスト者となっていきましょう。お祈りさせていただきます。父よ、あなたの名前を賛美します。あなたは全能で全てのことを支配しておられます。そのあなたが私たちのために希望を置いてくださいました。その実現のために御子であるイエス様は、私たちの目には絶望と映るところを通られました。その時イエス様は祈りに祈られ、心を絞り込んで私たちのためにと祈ってくださいました。悲しみもだえるほどに祈られました。ですから私たちはその祈りによって今も支えられていること、救いの道が確かであることを知りました。最後の晩餐からゲッセマネの園の祈り、絶望を通って私たちはその先にあるものを見ます。イエス様の祈りによって、イエス様の犠牲によって開かれたその希望を見て、この一週間も歩んでいきたいと願っています。聖霊様、どうぞ私たち一人一人をふさわしく導いてください。また私たちをここにこうして集うことが許されている教会の家族として導いてくださいますようにとお願いをいたします。この祈り、私の救い主であり慰め主であるイエス・キリストの尊い名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。では御言葉に応答してしばらくご一緒に祈っていきましょう。